聖書朗読です。レビ記23章1節から3節、そして27節から32節を読みします。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に告げてこう言いなさい。あなたたちがイスラエルの人々を聖なる集会に召集すべき主の祝日は次の通りである。6日の間仕事をする。7日目は最も厳かな安息日であり、聖なる集会の日である。あなたたちはいかなる仕事もしてはならない。どこに住もうともこれは主のための安息日である。第7の月の10日は食材日である。聖なる集会を開きなさい。あなたたちは苦行し燃やして主に捧げる捧げ物を携えなさい。この日にはいかなる仕事もしてはならない。この日は食材日であり、あなたたちの神主の御前においてあなたたちのための罪の贖いの儀式を行う日である。この日に苦行をしない者は皆民の中から断たれる。またこの日に仕事をする者は誰であれ、私はその者を民の中から滅ぼす。あなたたちはいかなる仕事もしてはならない。これはあなたたちがどこに住もうとも世々にわたって守るべき不変の定めである。この日はあなたたちの最も厳かな安息日であり、あなたたちは苦行をせねばならない。この月の9日の夕暮れから翌日の夕暮れまでを安息日として安息しなさい。続いてヨハネによる福音書4章16節以下です。イエスが行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた。夫人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。ご一緒に祈りましょう。天と地の造り主なる神様、あなたは初めのものを創造し、すべてのものを新しくなさいます。あなたは私たちを無から存在へと呼び出し、今この時代にこの人々と生きようとおっしゃいました。今日あなたが私たちのもとに来て私の命を新しくしてください。救い主なる御子なる神様、あなたは人となり出来事となられた神です。あなたは私たちを癒し悟し、罪の縄目から解き放たれます。あなたこそが道であり真理であること、あなたこそが世の光であることを私たちに今日あからさまにお示しください。解放をもたらしてくださる聖霊なる神、イエスを死者たちの中からあなたは起こされました。そして私たちに真理を悟らせ、生きる勇気を与えます。そして信仰のうちに立つことを可能にしてくださいます。今日あなたが聖書を通してお語りくださいますように、父子霊なる神様、世界中であなたに向かって叫び呼び声を上げるすべての者たちに、とりわけ病の苦しみの中にある人々、その人々のお世話をされる方々の上にあなたが格別に恵み深くあられますように、主イエスキリストの御名によって、アーメン。 私たちはコロナウイルスの影響を受けて、感染対策を試みつつ、簡略化された礼拝式を、行っています。教会生活はこのような礼拝と、信徒たち、仲間たちの交流という2つの軸からなっています。つまり神からの語りかけをみんなで一緒に聞くこと、そしてもう一つがお互いに使えることです。祈りがこの2つをつなぎ合わせます。お説教の中継はオンラインでも可能です。しかし相互の奉仕に基づく信仰の成長は現在の状況では著しく制限されています。今日はヨハネ福音書に基づいて誠の礼拝とは何であるかについてご一緒に考えましょう。先ほどレビ記23章というところからその一部を朗読いたしました。レビ記23章には7つの指定祭日というのが挙げられていまして、暦のカレンダーを決めた箇所です。その筆頭に安息日が挙げられています。安息日の始まりが何であるかについてはいろんな学説があって必ずしも明らかではないのですが、言えることは神殿の祭儀と直接結びついていなかったので、とりわけバビロニア捕囚の時代、つまりエルサレムの、ヤハウェ神殿が破壊されて外国に拉致られていた時代、には大きな意味を持つようになり、創造神話の中に組み込まれました。7日で世界を作った神が7日目に休んだという神話です。レビ記23章が定める指定祭日のうち初物の奉献というお祭りがあるんですけれども、これを除く安息日を含む6つのすべてに安息日と同様のあなたたちはどんな仕事も決してしてはならないという労働禁止が反復されています。労働してはならないという命令の意味付けは実際に聖書の中を見ますと多様です。しかし家畜や奴隷、田畑や果樹を休ませるということ、あるいは火を使って自然の中に破壊的に介入するのをやめるという点に着目すれば、人間による生産的な活動に対して、その活動から被造物の命を守るということが目指されていると思います。ユダヤ教の安息日は土曜日です。土曜日は金曜の夕方から始まります。キリスト教会はこれを自分たちの聖日である今日日曜日に移しまして、しかし安息日の規定、とりわけ労働するなという決まりは継承いたしました。私たちは感染症の流行という現状の中で礼拝堂に集まることができなくても、命を守るために自宅で神を礼拝することによって立派に安息日を聖なるものとして守ることができます。とりわけ今日ここにいらしていらっしゃらない方々のことを覚えたいと思います。安息日のポイントは私たちの活動性を停止して自然にもはや手を出さないということです。礼拝は私たちのアクティビティのための場所ではありません。神のアクティビティのため、私たちを新しく作り変える力が働く、それを受けるための場所です。ヨハネ福音書に移りましょう。サマリアの町シュカルにあるヤコブの井戸のほとりでイエスがサマリア人女性と対話する、その場面の一部です。先行する対話ではイエスが彼女に井戸水を飲ませてくれるよう頼み、彼が与えるであろう水は生ける水であって、それを受ける人の中で永遠の命へとほとばしり出る水の泉となるだろうと不思議な言葉を語っています。おそらく水は聖なる霊のシンボルです。続いてイエスは、今日お読みした場面の最初ですけれども、この女性に過去に5人夫がいて、現在のパートナーは法律的に夫ではないと見抜きます。それを聞いた女性はイエスを預言者だとみなします。古い学説の中にイスラエル北王国がアッシリアによって滅亡させられた時に、 5つの異民族がサマリアに入植した、列王記下に書かれていることですが、そして異教との混交が生じた、つまりサマリアのユダヤ教が純潔でない堕落したものになったという時のことを5人の夫と言っているのではないかという学説があります。これはイエスがユダヤ人の立場からサマリア教を侮蔑したということになりますが、しかしこの説は私から見て根拠がありません。特に6人目のパートナーにあたる現在の同居人が歴史上の何を指しているのか、この説は説明しないからです。もう一つ、この女性は5人も夫がいたから不死だらであるに違いなく、今結婚していないというのはけしからん、きっと娼婦なのだろう、だから恥じ入って普通に水を汲む早朝ではなく、暑い暑い真っ昼間にたった一人で人目を避けて、泉に水を汲みに来たのだ。この現在も教会学校でも聞かれる説明は実はテクストに根拠がありません。なおかつ隠されたあるいは露骨な女性差別的な発想に基づく俗説であります。おそらくこの対話のポイントはイエスには物事を見抜く力があるということの強調なのでしょう。女性はそれを聞いて、あなたは預言者ですと答えています。続いて、聖女、聖なる場所の正当性をめぐる議論が始まります。私たちの父祖たちはこの山で祭拝した、祭拝というのはひざまずいて頭を地面にすりつけて神を拝む行為です。そしてあなたたちは言う、祭拝すべき場所はヒエロソリュマにあると。この山とは、これからちょっとカタカナがいっぱい出てきますが、分かりやすくなるべく頑張ってお話します。ゲリジム山、ゲリジム山と呼ばれる山のことです。サマリア地方にあります。で、山は実は2つありまして、真ん中にシケムという町があって、片方の山がゲリジム山、もう一つの山が今日のテキストには出ませんがエバル山という山で、もともと真ん中のシケムはイスラエルと呼ばれる人々が約束の地に入ってきた時に最初に置いた中央聖所の一つです。シケムです。で、両側の山の上にそれぞれヤハウェ聖所ができまして、12部族のどっちの部族がどっちで、ヤハウェを拝むかで構想があったりしています。で、聖所があるということとそこに神殿があるということは一続きですけど別のことでして、ゲリジム山の上に神殿が建てられたのがいつかについては文書の証言にかなり揺らぎがありまして、あんまりはっきりしたことは分かりません。考古学者が掘っているんですけど、紀元前5世紀にはあったというふうに、推論しています。他方、エルサレムはダビデという王様になった人が異民族の町であったものを取って、そこを自分の帝国の首都に新しく据え、その息子ソロモンが初めて聖所、エルサレム神殿、第一神殿と呼ばれるものを作りました。紀元前10世紀ですけれども、しかし聖所としての伝統はエルサレムよりもシケムやゲリジムの方がはるかに古いです。もうちょっと言うと、ゲリジムは京都みたいなところ、エルサレムは東京みたいな新しい都、そして東京は俺たちが総本山だと言い張っているという状況です。紀元前2世紀になりますと、セレウコス朝シリアという支配下にこの地域はあったんですけれども、ギリシャ系の王朝ですね。ヘレニズム化宗教政策の下で、ゲリジム山のヤハウェ神殿はゼウス・クセニオスの神殿に改装されました。客人をもてなすゼウス、外人に対してウェルカムというゼウスがその聖所の本当の神の名前だというふうになった。で、エルサレムの、神殿はゼウス・オリンピオスの神殿となって、ユダヤ教の祭儀が廃止されてギリシャ風の祭儀に変えられたんです。で、これは、征服王朝の圧力もありましたが、上級祭司たちの夢でもありました。 つまりアメリカ風になりたいっていうのに似ています。世界スタンダードになりたい、つまり京都も東京もアメリカナイズされた宗教はわけです。もし日本でそんなことが起こったとしたら皆さんどう思われるでしょうか。我が国固有の伝統という人が必ず出てくるんじゃないでしょうか。ユダヤではそうなりまして、南のユダヤ地方ではマカバイ革命という民族主義革命が起こり、王家が形成されて政治的に独立します。でエルサレムの神殿は再ユダヤ化されるんですね。東京の神殿が再日本化されて脱アメリカ化されているんです。そして、政治的にも軍事的にも膨張しまして、サマリア地方をとガリラヤ地方を軍事的に占領するんです。南王で独立したハスモン王家の王がヨハンネス・ヒルカノスという王です。そして彼のやったことはゲリジム山上のヤハベ神殿を破壊することでした。アメリカナイズされた汚れた古い政治を破壊した、そういう難しい対立の状況がございます。でこのヤハベ聖女が複数存在する、少なくとも2つあるという状況は、イエスの生きていた時代のごく前後にも証言が残されています。例えば紀元前6年頃と思われます。これは、ユダヤサマリアがローマの直轄支配に入った頃、つまり日本が独立権を失い連合軍の支配にあるような状態です。その時サマリア人がエルサレムに来て、エルサレムのヤハウェ神殿の中に入り人の骨を撒いて怪我したという事件です。でこれは外国による直轄支配が始まったので、エルサレムのヤハウェ神殿の有効性をサマリア側が否定するというシンボリックな行為であったかもしれません。この後エルサレム神殿では縦看板が立つようになりました。ここより奥に出自が異なる者は入ってはいけない、外人はって書いてないんです。出自が異なる者は、つまりサマリア人は入るなという意味です。多分それまでは入ってたんだと思います。だって同じ神を拝む宗教ですから。さらに紀元後の50年から60年くらい、イエスが死んでローマとのユダヤ戦争に至る間の時期に、ある預言者がモーセが入ってきた時に埋めた聖なる儀式の道具をゲリジム山から掘り起こして見せてやるからみんな来いって読んだことがあります。でこれはローマの総督によって虐殺されました。軍事的な反ローマ行動だとみなされて、でこれは出エジプト、エジプト脱出の民族伝承に頼りながらゲリジム山の上にあるヤハウェ聖女の正当性をエルサレムのそれに対抗しつつ、主張したのだと思います。要するにサマリア教はもう一つの正当なユダヤ教なのです。プロテスタント教会には中央聖女総本山というシステムが、ございません。私たちは独立した単立の教会です。もちろんトップダウンのプロテスタントもあります。そして、カトリック教会との分裂、500年経ちましたが、あるいはもし私たちの教会が分裂するとしたら、個別教会の分裂というのもあると思います。でその場合には、現実にはこの土地建物の所有権などを含めて継承の正当性をめぐる争い、を引き起こすことでしょう。宗教はそういう争いの歴史でもあります。なので、エルサレムとゲリジムに2つ聖女があるというのは他人事だと簡単に片付けることはできません。でこれも誠の礼拝とは何かという問いに絡むことであります。さてヨハネ福音書のイエスがどう答えているか、それに対して、神を礼拝する場所は霊と真理だとヨハネ福音書のイエスは答えるのです。女性よ、私に信頼せよ、この山でもヒエロソリマでもないところで父にひざまずいて礼拝する時が来るということ。神の礼拝は特定の聖女というパワースポットやそこを 取り仕切っている祭司団によって執行される儀式には拘束されないという答えです。誠の神の礼拝の在り方をめぐる自己批判的なレフレクションはユダヤ教の中に長い伝統があります。例えば、神は人間が作った神殿には住まないと言われます。あるいは、単なる儀式に終始する礼拝よりも正義と公正をこそ神は求めていると預言者は言います。実は異教の世界にも似たような考えはあります。純粋で汚れなき心と言葉で神を崇拝することが最も敬虔なる崇拝、神々の崇拝だ、キケロの言葉です。近現代にはこれを次のように解釈する理解もありました。20世紀初頭のヨハネ福音書仲介から引用します。誠の神の崇拝は場所や時間にはとらわれない純粋に内面的かつ精神的な、それゆえあらゆる民族を包み込む神の崇拝だ。ドイツ人の学者の言葉です。1908年。ここでは人間の内面性が強調されています。観念論の立場ですね。しかしそれは間違いではないけど一面的です。ヨハネ福音書を見ますと、私の見るところでは私の心ではなくその心を規定する神がもっと肝心です。私の心が満たされることではなく私を新しく作り変える神の働きが一番肝心なのです。しかし時が来る、そして今がそうだ。神を帰拝する者たちが父に、霊と真理にあって帰拝するその時が、父もまたそのような者たち、彼を帰拝する者たちを求めているから。霊なのだから神は、ならば彼を帰拝する者たちは霊と真理にあって帰拝すべし。時が来る、今がそれだ。ヨハネ福音書に何度か出る表現です。私の時はまだ来ていませんと地上を歩むイエスが言うことがあります。それは受難と天に挙げられる皇居の時はまだだというキリストの地上の歩みに関する発言です。他方、天に挙げられたキリストによって規定された教会の時に関する発言がいくつかございます。アーメン、アーメン、あなたたちに言う。死者たちが神の子の声を聞くこととなり、聞いた人々が生きるようになる、そのような時が来ようとしている。今がその時である。今です。つまり、コミュニティの歴史と経験が、イエスの歴史と結び合わされ、重ね合わされ、イエスの時から、私たちの今の時が新しく理解されているわけです。ヨハネ福音書はそういう意味の作り方をします。したがってゲリシム山やエルサレムに代わる誠の神崇拝の場所は霊と真理です。私たちの人間の側の人格の内面性ではなく、キリストにおける神の救いのプレゼンスが礼拝の場所です。霊はイエスの人格と結びついています。神が使わしたもの、これはイエスのことですが、は神の言葉を語る。神が霊を限りなくこのものに与え続けるからとヨハネ福音書は言います。そして復活のイエスは弟子たちに向かって、君たちは聖霊を受けよと霊を授けております。そして真理は抽象的な真理ではなく具体的な受肉を指す言葉です。父なる神の受肉、人間のために誠のものとなってゆく神、その具体的な現れとしてのイエスを、認識すること、それが真理です。言葉は肉なる人となって私たちの間に宿った。その方は真理と恵みに満ちていた。プロローグの言葉です。誠の礼拝とは何か、 を私たちは常に問わなければなりません。それは場所や時間に限定されません。それは私の心の充足を第一の目的としていません。それは神が私に向かって働くため、そのために私が一旦無に戻されるための場所です。そしてそのことは礼拝堂に通えない集えない人々にとっても可能です。父なる神を体で表すイエスの人格が霊であり真理です。彼において私たちは神に出会い、無に戻され、新しく作られます。今がその時です。今日この礼拝堂にいない仲間たちと共に、同じ世界で共に生きる人々のために、そして何よりも新型ウイルスのせいで命を落とした80万人に及ぶという人々の魂に平和を祈るためにお祈りいたします。主よ、私たちは今私たちと声を合わせて祈れずにおります。しかしこの祈りをお聞きください。私の捧げる祈りが私たち皆の声でありますように、今私たちは心を合わせます。残念な気持ち、無念な思い、苛立つ心、先の見えない不安を、主よ、私たちと共に抱え、これを受け止めてください。ご高齢の方々、病気療養中の方々をお守りください。医療と看護に携わる人々、事態の収束に向けて尽力する人々を助け、お導きください。この世界の苦しみと不安、重荷と課題を、今、共に担ってくださる十字架の主イエス・キリストを仰ぎ見て、共に歩む私たちとさせてください。共に集い、声を合わせて祈り、主を賛美する時が回復されるその時まで、皆の命をお守りください。主をお助けください。私たちの救い主、主イエス・キリストによって、アーメン。では祝祷いたします。お立ちいただける方、どうぞお立ちください。願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平和を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共に。アーメン。